お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今回のインタビューは、日本、オーストラリア、そしてカナダに住む3姉妹が共に運営する古い着物を使ったサステナブルなハンドメイドブランド、メバエです。このブランドを立ち上げたのは大阪生まれの佐藤真由さん。2年前にオーストラリアに引っ越したことがきっかけとなり、以前から憧れだったご自身のブランドを立ち上げました。
大学生の頃はすごいファッションに興味があって、
はい、
ファッションデザイナーになりたいなとか思ってたんですけれども、いろいろちょっと方向転換して全然違う仕事をしてまして、はい、でこっちに来た時に日本の文化とか何かこう発信できたらいいなって思った時に、私の中ではちょっと着物がすごい興味がある分野だったので、そこでちょっと着物を活用した何かっていうので、この芽生えのブランドを始めたっていう感じですね。
芽生えという名前には、芽が出るように伝統から新しい命を生み出したいという思いが込められています。敷居が高い着物をもっと身近なものに変身させることで、普段のファッションにも取り入れやすく、より長く愛せるアイテムにすることをモットーにしています。
昔から着物を着たりすることは多かったんですか？
なんか着物を頻繁に着るってわけではなかったんですけど、おばあちゃんがすごい着物好きで、すごく着ているのを見てたのと、やっぱりなんか着物を着るシチュエーションだったりとか、着物浴衣を着るときってすごいなんか自分の気持ちがこう明るくなるっていうか、テンションが上がるみたいな、っていうのは感じてたので、興味はあったんですけど、すごくハードルがなんか特別でハードルが高いっていう風な初めはイメージだったので、私たちがその着物をそのまま着るわけのではなくて、そういったシュシュとか、あと、いろいろなアクセサリーとかにして、日常にこうつけてもらえる、このハードルをこう低くしようっていう風なのが結構モットーになっていて、ブランドも着物を日常にっていうコンセプトで、活動してるんですけど、やっぱり着物を初めからこう、習って着る、とか着付けをしてもらって着ないといけない、このハードルをこうもう少し下げて日常で活用できるようなものにっていう感じでしてるので、やっぱり特別だけどハードルが高いもの
ご自身がいろんな商品を作っていかれる中で、ハードルはどうでしょうか？ご自身の中でのハードルは下がりましたか？
やっぱり作る工程ではハードルがもっと上がったかなと思うんですけど、やっぱり、でもやっぱり出来上がったら、すごく日常に意外とこうフィットしやすいような柄だったり色使いだったりっていうのがあるので、そこのハードルは下がったのかなって思います。
着物といえば、衣服の中でもとっても特殊。服飾の制作は未経験だった佐藤さん。着物を使ったものづくりを始めた頃には、いろんな壁にぶつかりました。
着物をほどいて、手でほどいて、で、洗うんですけど、洗う工程は手で、もう自分たちで手洗いをして、で、干してっていう風にやっていて、で、最初は全然着物の知識が少なかったので、なんかアイロンを、私ちょっと大雑把なんで当て布しなくてもいけるかなとか思って、ちょっといや、そのテストでアイロンかけるときにやったら、もうそのまま大きく穴が開いちゃったりだったり、やっぱり手洗いも強く洗いすぎると伸びちゃうので、なんかこうダランとなってしまったりっていう風に、なんか着物の生地の扱い方がすごく難しいなっていうのは感じてますね。
試行錯誤を重ね、今ではポップアップストアやオンライン上で、とても可愛らしい和風ファッションアイテムを販売しています。そんな芽生え、運営は3カ国間で行っているんです。長女であるまゆさんをメインに、大阪にいる次女のかなさん、そしてカナダはトロントにいる末っ子のあいさんの3人で役割分担をしています。
メインはですね、オーストラリアでマーケット出店したりだと、あとワークショップしたりっていうのがメインになるので、私の方はその出店だったりとか、あとワークショップの開催っていうのを担当していて、あと少し制作ですね、商品の制作。で、日本にいる妹は、商品の買い付けと、あとはもう使わなくて、どうし、もう処分したいんだけど、みたいな着物を、買い取りとかをして、そういったものを、商品にしてから送ってもらうっていうパターンもあったり、こちらに材料を送ってもらって、オーストラリアで、作るっていうパターンの2種類で、あと、たまに日本でもポップアップで出店をさせてもらえる場所があったりするときは、日本にいる妹が、そういう風なのを担当しているって感じで、で、カナダにいる妹は、今のところ、SNS とか動画の制作とか、そういったところをちょっとメインで、管理してもらったりとか、アドバイスもらったりとかっていう風になってます。
すごいすぎ。お兄弟でビジネスをされていると、こうなんだろう。ここはもっとこうした方がいいみたいな、こう、意見の分かれなんかで喧嘩になっちゃったりしないですか？
でも最終的にやっぱり姉妹なんで、
はい。
ここでこう大きな亀裂が入ったりってすることが少ないのかなっていうふうには勝手に思っていて、最後は結局やっぱり家族なので、なんか言いにくいっていうところは少ないかったりだったり
ああ、
と
そう
かっ
なん
ていう
で
の
す
はある
ね。
のかなと思いますね。
国が変わると、消費者側といいますか、求めているものであったり、届いてくる感想とか声も違ってくるかと思うんですが、各国でどんな違いがありますか？
日本の場合は、いろいろな、いろんな商品があるんですけど、日本の場合はやっぱりプレゼントに最適なかも商品っていうのが結構人気かなと思っていて、ワインボトルの、バッグを作ってるんですけど、それは意外とこの日本の方が、お祝いごとに持っていきたいっていうので
そうで
選んです いただけ
か。
る方
へえ。
が、そうですね。なんか本当はこっちで、オーストラリアですごいいいんじゃないかなと思って作ったんですけど、意外とこっちの方は、何も、なんかラッピングとかせずに、もう手で持っていくっていうスタイルが多分多いので、意外となんか私たちそういうバッグとかあんまり使わないかもっていうような意見をいただいたりとかして、意外とそういったものは、日本人のこのなんかラッピングするとか、飾るとか、そういう、ふうな、なんかのが日本では人気かなと思いますね。で、オーストラリアでは、羽織ですね。羽織がジャケットとしてすごい今は人気があって、あと羽織と、あと帯を、デニムジャケットにちょっとつけてアレンジして、デニムジャケットを作ってるんですけど、それも結構人気ですね。やっぱり派手なゴージャスなもの。で、ゴールドとか、なんか赤とかそういう、もう一目見て派手ってわかるようなものが、やっぱりオーストラリアでは人気ですね。
古い生地から新しい命を芽生えさせるというコンセプトが中核にある芽生え。着物をリサイクルしたアイテムの販売だけでなく、商品の制作の際に出る端切れを使ったアートのワークショップも行っています。
クリスマスの時にしたのは、くるみボタンと、あと着物の端切れを使って、クリスマスツリーを作るっていうのをしたんですけど、今月頭かな、したやつは、本当に小さい端切れで、模様をつけてアートをするっていう風な感じで、発泡スチロールに、小さく切った端切れをちょっとプッシュで押し込んでもらって、色を出して柄をつけるって感じで、桜のお花だったりとか、あと鳥を、皆さんデザインして作られてましたね。
壁にかけるような、こ
そう
う、
で
もの
す
になるん
ね、
ですかね。
15、そうですね、15×15 のボックスフレームくらいの大きさで、2時間くらいでみんなで作るっていう形に。
ワークショップは、端切れがたまり次第の開催なので、頻度は不定期ですが、ソーシャルメディアを通じて、その都度参加者を募っています。最後に、ご自身の活動を通じて、ファッション業界がどんな風に変わってほしいか聞いてみました。
私たちがこの古着の着物っていうのにフォーカスしてるのはやっぱりすごい素敵な着物とか素敵な素材とかが すぐにこう使わないっていう理由だけで捨てられてしまうっていうことはあると思うんですけど、なんかそういったものを活用できたらなっていうふうには思うので、できるだけこう今まで大切にしてたものを違った形でも大切に長く使い続けられるような商品をこう作れたらなっていうふうには思ってます。
いいものを長く大切に。着物の命を未来につなぐサステナブルなファッションブランド、芽生え。佐藤さん三姉妹の海を越えた挑戦は続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。